平成22年、本日は、9月の12日、日曜日、午前の部屋に行きたいというふうに思います。ロマ書の3章、本日はロマ書の3章1節。では、ユダヤ人の優れたところは一体何ですか？活用にどんな影響があるのですか？それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に彼らは神のいろいろな言葉を委ねられています、ということですね。イダヤ人もそうですし、また今の時代ですね。まあ、イスラエル人というか、クリスチャンもそうなんです。神の言葉を委ねられている。そういう意味では、大事なんですね。で、三節。では一体どうなるのですか？彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるでしょうか？ということですね。まあ、これは一つの、ちょっと、よく言われる質問であります。キリストの、神は、これはユダヤ人に関して言われてますけど、新約のクリスチャンに関してもそうであります。よく言われることなんです。キリストの神は本物ではない。なぜなら、アメリカはキリスト教国であるのに、世界に先駆けて原爆を落としたから。だからあの神はろくな神でもない。そういう論理を言うんですけども、そうなのか。不真実によって神の真実が無に帰することになるでしょうか。そういう論理って正しいかって質問です。3節って。4節。絶対にそんなことありません。だから絶対そんなことないんです。そういう論理って成り立たないってことですよね。たとえ全ての人をイスラエル者としても神は真実な方であるとすべきです。ということですね。だから、それはあなたがその御言葉によって正しいとそれ、裁かれるときには勝利を得るためと書いてあるところです。だから、クリスチャン、おかしなクリスチャンもいるかもしれませんし、まあ、正しいクリスチャンもいますけども、それをもって神がおかしいって、そういう論理は成り立たないってことです。どうぞ皆さんも、そういう論理で惑わされることはない、ね。これは一つの常識として持っていっていただきたいと思います。もう一つですね。だから、すべての人を偽り者としても、神は真実、誠であるとすべきです。っていう。こういう態度っていうのは、クリスチャンとして、ぜひ皆さんも、固く固辞していただきたい態度であるというふうに思います。なぜなら、おかしなもんなんですけども、あってはならないんですけども、クリスチャン生活をしていく中で、人の考えと、また、神の言葉と、ぶつかっちゃうときがあるんですね。そういうときにどっちを取るのか。まあね、極端な例で言うとね、ローマ法は、進化論は正しいと科学的なので否定できない。でも、そんなこと言ったって神の言葉、創世記には、進化して、で、類人になって、類人ですか？その後人になったとか、書いてないんですよね。どっちが正しいのか。キリンの首が長くなったのは、それは、最初は短かったけど、進化して長くなったもん。聖書に書いてない。どっちが正しいのか。でも、ローマ法が認めてるから、それ、どういうか。その時は、基本はここに書いてある通りであります。たとえ、すべての人を偽るとしても、ね、カトリックの場合は、すべての人はローマ法を正しいと言っても、しかし、我々の基本は、神を真実である。で、神を真実である。具体的には、神の御言葉がそうですよね。言われたことが正しいとする。これが正しいんだよ。で、これはしづらいからそう言ってるんですよ。簡単なことばっかり聖書に書いてはないんです。イージーな方に行きやすいかもしれませんけども、このようにわざわざ書いてあるのは、そうでないクリスチャンが多いからであります。このポイントを覚えてください。そこでぐーっとこの試しが来るんです。その時はやっぱり我々は難しいんですけども、神が真実であるという方を何とか選ぶことができるように求めていきたいというふうに思います。で、何度も言ってるようですけどもですね、二度も三度も言ってる教師なんですけども、私も進学校時代何度かこういう窮地に立たされたことがありました。神の言葉を真実としようとするとですね、周りからどんどん攻撃されちゃうって嫌なジレンマに何度かあったんですね。それは何度も言うんですけども、今回の、ニュースレターの6号にも書きましたけどですね、例えを解釈するということを、すごく私は、 目に留まったんですね。イエスは例えに言わなければ何事も話されることはなかったと。またはね、イエス様が弟子を叱って、この例えが理解できないですかって、ちゃんとしっかりしろっていう言葉はすごく目に留まったんですね。ということは例えを理解しなきゃいけないってぐわっと思ったんですね。だけどそれを一生懸命理解して、あ、いいことを教えられたなと思ってメッセージすると、すぐこの牧会学って神学校の授業で言うんですが、そうすると上の教師からダメ出し、ペケッダメ出し出るんですね。で、他の人がひどいこと言われるんですよ。今日のこの箇所の解釈はいかがなものでしょうかいろいろひどいこと言われてですね、もうむちゃくちゃな感じなんですね。後追い出されるような雰囲気が出て、実際追い出されてしまいましたけどね。でも、そのような極端な可能性があっても、たとえそうであっても、この御言葉が真実であるということにとどまってください。それは私の場合はそんな例ですけど、他でもいろいろあると思います、皆さん。神の御言葉をですね、本当に守ろうとすると、場合によっては全てのものを敵にしなきゃいけない。真理演者。まあ、未信者ならしょうがないですけど、場合によってはクリスチャンでさえ、前のクリスチャンでさえ納得しない。そういう時にジレンマありますけども、でも私の例から言わせてもらうならば、やっぱり、そうでも神の御事を真実とすることに益があります。なぜなら、それはさっきの証の続きですけども、それをずっと続けていった時、他の人が見えなかったのは見えているわけですね。で、場合によってはで今度は自分が納得するだけじゃなくて人にも語ることができる。今回のねセミナーもあんまり人来ないかなと思ったけどね、遠くは広島とかですね、群馬とか栃木とかですね、結構お金かかるんですよ。広島の人は飛行機で来るってことですね。お金かかるんですよ。あれは入場料安いですけど、1000円ですけどね。それだけで済まないんですね。でも来られるんですね。それだけ本当になんか、それだけ価値があるかどうか、それはご本人が判断することで、また同じようなこと言ってるっていうの、来るんじゃなかったって言われるかもしれませんけど、それはまあ良しとしてですね。それはそれとして、感じています。でもこれは、もし、それにセミナーで行くべき価値のあるようなものが、もし示されているとすれば、それは神を真実とした結果だよっていう、私は明らかにそう思っています。で、その時やっぱり神様って当たり前ですけど、生きておられるんです、イエス様もですね。住めることもあるかもしれない。みんな誰も言うこと聞かないんでですね。でもその時ね、味方になってくれる人って言われる嬉しいですね。で、私はあえて、例えに関しては、少数派でも取るようにしました。そしたら、イエス様は真実を持ってですね、答えてくれました。そんなことあります。だからどうぞ、皆さんもそんなようなジレンマに合わないに越したことはありませんけども、そんなことを、ことに遭遇したならば、例えば極端であると、極端でない場合だと思うんですね。ぜひ、前のものが、場合によっては、全部、反対したとしても、しかし、神のことを真実とし、神に言われることを真実とされることをお勧めをいたします。極端なところを取んなきゃダメと言ってんじゃなくて、お勧めをするわけであります。で、5節、しかし、もし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、どうなるでしょうか。人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか。これちょっと、分かりづらい言い方ですけども、我々が悪いことをするから、逆に神様は正しいってわかるんだから、ねえ、そんなのに、そういったことに、この目くじらを立てる神はおかしいんじゃないかっていう、そういうなんかわけのわかんない理論がやっぱあるんですね。だけど、でも、怒りを下す神は不正っていうふうに言う人もいるけども、6節でやっぱりパウロは、絶対にそんなことはありません。神が不正ってことはない。もしそうだとしたら、神は一体どのように世を裁かうんでしょう。だから、やはり、不義は不義なんだっていう当たり前のことですよね。そういう結論であります。で、何節。でも、私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか。善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私たちはこの点でそしられるのです。ある人たちはそれが私たちの言葉だと言っていますが、もちろんこのように論じるものでは当然罪に定められるのです。 これ何を予定してるかというと、悪いことをすればするほど神様の正しさが得られる。だから悪いことをすればするほどいいんだっていう、ちょっとおかしな論理を言う人はいるっていうことであります。場合によってこんなふうに惑わされちゃうクリスチャンもいるかもしれませんけども、そんなことはないんであります。やっぱり悪は悪で裁かれちゃうんだって、非常に単純な結論であります。でも結構変な惑わしが入っちゃうクリスチャンいるんです。明確に書かれてるんで惑わされないようにしてください。我々は罪から、たとえアダムが罪の中に生まれてとしても、しかし我々は罪から解放されるを求めていく。そのことが正しいんで、罪をもっともっと犯せば神は喜ばれるなんて、そのますますますます神は喜ばれる、そういうおかしな論理は惑わしが入りますけども、それは違うとパウロは言ってるんであります。惑わしに入ることはないように、見ていきたいと思います。9節ではどうなのでしょう。私たちは他の者に勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。で、まあ要は全ての人は罪の下にあるということですね。10節、それは次のように書いてある通りです。意地はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、全ての人が迷い出て皆ともに無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と資産がある。だ、彼らは平和の道を知らない、また彼らの目の前には神に対する恐れがない。で、これらの説で言わんとしていることは、十節で書いてあるように、義人はいない、一人もいない。で、九節で書いてあるように、すべての人が罪の下にあるということです。これは、まあ、皆さん、とっくのにご存知のことかもしれませんけれども、クリスチャンとして根本的に理解しなければ問題で、なければいけない問題であります。要は、たとえ、美人であろうと不美人であろうとですね、不男であろうとハンサムであろうとですね、色は白かろうと黒かろうと、すべての人は、罪の下にあるということです。こういう現実ですね。それこそね、もう生まれながら感染症にかかっているようなものですね。これは基本的な理解であります。まあ、ご存じでありますけども。この辺に関して、この世の人とは、理解してない人多いです。だから仏教なんかそうなんでしょうかね。修行していけばね、アジア人になるとか何になるとか生き仏になるとか、で根本的に違うんです。もうだってはっきりもう初めからスタートからそうなんだって聖書が言って、でそういう意味では無駄な努力、人のもう初めからもう病にかかっちゃってると思うんで、こう理解しなければいけません。ヒンズー教ではどうなんですかね。一生懸命修行してね、で手を上に上げたまま何年も手を上げて、でこの鳥が巣を作るほら、そうすると次の時にその修行の成果で次の時に素晴らしい階級に生まれ変わるとか、ね、カーストに生まれ変わるとか、いろんなことを言ってるかもしれませんけど、なんか人間が修行によって良くなると思うかもしれませんけど、根本的に理解していません。彼らは人間生まれつき罪の下にあるんですね。でもこれ認めたくないか、認めたい、あまり認めたくないことですけども、現実であります。だから、根本的に我々自身のうちは解決ってないんですね。で、さらにこう書いてあります。さて、私たちは立法の言うことは皆、立法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら、立法を行うことによっては、誰一人神の前に義と認められないからです。立法によっては、かえって罪の意識が生じるんです。で、立法っていうのは、旧約聖書で言えば、モーセの立法ですね。十戒を守れとか、このね、盗むなとか、殺すなとかですね、細かい立法です。これ一生懸命やって、そして理解、そして悟ることは、自分は、この立法を完璧に守ることはできないっていう結論であります。それが正しいんです。そうすると絶望じゃないんです。それが正しい認識なんであります。別にふてくされる必要もありませんし、ありません。また新約で言うならば、 イエス様のね、あの言葉はこれも律法というか、まあ、神の律法ってなんかこうなんかすごい法律みたいな風に思いますけど、そういう、ニュアンスで捉える必要はありません。要は神の言葉の教えですよね。例えば、ね、あの右の方を例えば左の方を出せとかですね、一里をあの1コース進むのは2里じゃ1キロやったらですね、それは嫌ってですね、ねえ足しでちょっとタバコ買ってこいって言ったら、はいって言って、二箱買ってこなきゃ嫌だなって。そういうの嫌ですよね。あの、だけどでも、それ実行できません。だけど、言わんとしてることは、その神の言葉とかキリストの言葉を全部行えないから、あの、絶望することではなくて、それは、我々自身がどんなものかっていうことを理解させるためなんですね。全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。要は、これらの教えを完璧に守れと神様は言ってるんじゃない。逆にそれらの教えが守ろうとして絶望して、そしてやっぱり自分は罪人なんだということを聖書の言ってる義人はいないって本当だっていうことを理解するために、あの律法とは与えられてると思うんですね。ねえ、あの例えばどうでしょうかね、こういう表現がいいかどうか分かりません。あの昨日だからですね、祈りながら散歩したらですね、競輪の選手の一台に会いましたけどですね、あのロードなんかあの競輪用の自転車がなんかでわーっと走ってんですね、速いなと思いました。でもね、どんなに速いで自分はナンバーワンで自転車でも俺に勝るものないと言ってもですね、やっぱり上には上があってですね、どんなに速くたって新幹線にはあのかなわないだろうと思うんですけどね。そうやって、あの、ああ、そうは言っても私より速く走るものがあると。それ納得するかどうかわからないですけども、そんなんでわかるでしょうか。あの、自分の力の限界があるって、どんなにやっても新幹線には勝てないって、そういう、まあ当たり前って当たり前ですけども、それ、あの、理解する。同じように、我々は、あの、聖書の、教え、戒めは、我々が自分の力を悟るためであります。どのようにしても、我々のうちにそういうのを全てを守る力ないって理解できたら、あの正しいステップに入ってあります。別に絶望でも手腐れる必要もありません。そういうことがここに書いてある。全世界全ての口が塞がれるっていうのはもう、ね、自信を持ってた人もぺちゃんこになるって、これが正しいことだって言ってるんですね。俺はすごい義であって、どんなことも完璧にできるって誰一人言えない。それを全ての口が塞がれると言ってるんですよ。立法を行うことになったら誰一人神の義と異なるってことですね。で、二節です。しかし今は、立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。なぜイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。で、これは、まあ、我々がよく知っていることでありますけども、キリストを信じる者は義とされるということであります。で、我々の行いがなくとも義とされるということであります。これは、確かにそうだなというふうに思います。で、私も、クリスチャンになったら割と早かったですね。まあ、高校生ぐらいですけどね。でも、それ以前の生活ってもあるわけですね。で、それ以前の義と、その以降の義と比べると、やっぱり明らかにクリスチャンになってからのが正しいものになりました。だから、この言葉は真実だと思います。22節。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による神の義。正しい、義って正義の義ですけど。正しいものに確かにキリストを信じるなんてなりました。それは真実です。私はキリストを信じる前に持ってた自分の義なんてはですね、法律に違反することをしなければ正しいぐらいの理解ですね。だからあんまり全然この世の道徳ですよね、全然自分は正しいって言うけど、それは警察に捕まれるようなことしてないぐらいの正しさそのぐらい程度ですね。でもキリストを信じるようになって本当の意味で、ただ、さらに、その頃に比べたら、さらに正しいものになりました。では、今でもそうですけど、私のね、一生懸命やってることって言えば、時間を割いてね、一生懸命、みんなと作ってる、この、 ニュースレターをね、一生懸命奉仕して作って、で、それを少しでも配ってですね、多くのクリスチャンを惑わされたら、そこから控えしてほしいと、一生懸命やってます。以前はね、自分たちで考えなかったんですけど、それは何かって、これ純粋に基本的には人のためですよね。頼まれてもいないけど、でもその人のためと思って、ほとんど時間もね、祈りも先、時間も先行ってるわけですね。で、以前に比べたらすごい義ですよね。自分のためのことがほとんど他人のために生きてるじゃないかっていう、まあ自分で言うのも変ですけども感じですね。で、これは以前の未信者時代に比べたらすごいことになります。自分はこんな立派な人になると思ったらびっくりしてしまうと思うんですね。以前の自分だったら。でも、まあ、この御言葉の通りです。キリストを信じ、それはキリストを信じるようになったからですね。だからそういうことになります。どうぞ、このことは真実です。イエス・キリストは信じるときに我々が義となって、正しいものになってくると、本当に、真実であります。この世のいろんな法律とかマナーを超えたですね、ものになっております。で、23節、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に台無しに義と認めるのです。で、このことはよくご存知のことですけども、23節。これもよく知っていることですね。罪を犯したから、神からの栄誉を受けることはできない。だから、ある意味では罪を犯すって普通のことかもしれませんけども、ただ、どのようにして我々は、神の前に出たときに、ね、死後、人は必ず神の前に立つわけですよ。人には一度死ぬことと、死んだ後、裁き、裁判を受けることが定まってるんですけども、裁判って有罪か無罪かどっちかですよね。最近も、村木さんっていうなんか、女の人がね、無罪になった。なんか、ひどい、冤罪みたいにですね、なんか、この、郵便料金のことで、訴えられてたんですよ。覚えてますか？知りませんか？知らないかもしれませんけど。で、無罪になっちゃったんですね。素晴らしいなと思います。だけど、でも、我々も神の前に死後、出るんですけども、それ、我々には、明らかに犯した罪なんですけど、それは、キリストイエスによって、贖いによって義とされるんですね。二十四節、大事です。ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認めるんです。贖いって難しい言葉ですけども、何度も言うんですよ。買い取るという意味であります。お金を払ってくれるという意味ですね。で、与えなしに義と認めるだけを、あまりにも膨大な額なんで、我々は払うことはできない。でも、義と認められる。聖書は、我々は、難しいことは理解できないもんなんですけども、我々の理解のために、罪を許されるということに関して、お金を使っております。で、借金なんです。だから、たくさんの罪、我々が、神の上にたくさんの罪を許されるというときに、たくさんの借金が、棒引きにされる、許される、借金を返さないでいいという方法で語ったんですね。で、皆さんがよく知っていると思うんですけども、1万タラントの負債を負っている、しもべの箇所があります。1万タラントってものすごい額なんですね。日本円で言うとね、まあ、1デナリを1万円ぐらいとすると、1万タラントって6000億円なんですね。1億円だって持ってませんけど、それ6000万円は、果てしがありません。ものすごい額なんでですね、見たことも想像もできません。手には当然持てないでしょうし、なんだかわかりません。でも何しろすごい額なんですね。で、ものすごい、そんな借金よう重ねたなんてね、パチンコ毎日やったってそんなには借金しないだろうと思うんですけども、借金をした人がいたんです。で、ところがその、主人はですね、かわいそうに思って、そのしもべの、負債を許してやったと書いてあるんですね。これは何かっていうとですね、皆さんにとって無関係と思うかもしれませんけど、俺はせいぜい借りても6000円ぐらいだから、こいつ借りすぎだぜって、俺と無関係と思っては、その話を理解できません。これは、ある意味では1万タレントを借りた人って、ある意味では我々一人一人のことを言ってるんです。これは、神の前に、主人って神様なんですね。神の前に我々が死後裁きに出たときに、 払わなければいけない罪の一生のすべてを犯した罪ですね。小さい時にね、友達が蹴っ飛ばしたとかですね、お母さんの財布から50円玉取ったとか、それ全部トータルすると1万タラントぐらいになるんです。大体誰もか平均するとですね。でそれをさあ返せっていうのが死後我々が受ける裁きなんですね。で返せないから体を持って償いって言って火の池投げ込まれてわーっとこういう、それが普通受ける運命なんです。でも非常に感謝なことは、主人がかわいそうに思って負債を許してやったって、これがキリストイエスによる贖いなんです。で十字架の死によって、そして贖いとか、いろいろ神学的難しいこと言いますけれども、簡単な話であって、要は神様が本当は払うべきものをキリストイエスの十字架って、そういう方法を通して我々に全ての借金をチャラにする、チャラにすることを示してくれたっていうことなんです。だからそのように理解してください、この24節。ただ神の恵みによりって、主人が1万タラントね、6000億円も返したのは、これ恵みでしかないんで、キリストイエスに贖いの家って買い取った、要するに一万たらと誰が払ったかって、要するにキリストイエスが払われたからですね。与えなしに義と認めるんです。要するに一万たらと払うべきなんだけど、一円も払わないで許されるってことを言ってるんです。それが贖いなんであります。贖いって難しい言葉を使ってるんで、わかんなくなる。普通が深く考えてわかんなくなっちゃう。そういうことなんであります。ただ、話のついで言ってきますけども、その一万たらとの話は、最後はハッピーエンドじゃないですよね、皆さん。その許されたしもべはですね、バカなことをやってしまったんですね。その帰って許されたハッピーと思って帰った時に、ふっと見つけた同僚がいた。100デナリを買った。100デナリも少ない金額ではありません。1デナリが1万円ぐらいですからね。100万円です。で、この野郎返せと言って首を絞めた。で、いろいろひどいことをした。それを見て、その他の人に言いつけられちゃった。あの人、あなたが借金全部1万タラント貸してもらったのに、友達をこんな風に虐待してこうしてなんとかで、ね、それを追い詰めてこうしました。そしたらそれ主人の身に入った。で、悪いしもべだった、あなたも同じように許してやるべきだった、だからあんたに一回許してあげた1万タラント、もう一回自分で全部耳をすれて返せ、ダメだったら牢屋に入れ、何を言ってるか、火の池に入れってことを言ってんだ。だから繰り返していますけども、これは主の祈りのこの言葉に通じます。私たちが、私たちに罪を犯したものを許すように、私たちの罪をも許してください。ここの部分長いですよね。私たちの罪を許してくださいって言ったら短くて覚えやすいんですけども、私たちに対して罪を犯したらなんか長いな。私たちに対して罪を犯したものを許すように、私たちの罪を許してください。ここだけついてる。注釈がついてる。注釈無視してはいけませんよ。なぜなら、法律でもやっぱり書かれたように実現するんだよ。主の祈りは書かれたように実現する。100でないと返さないと。皆さんのところに100デナリとか1万円ぐらい、1デナリであってもですね、ちょっとこの悪口を支えた、悪口を言ったんや思うとかですね、それは絶対一生許さないとかですね、そういうことはこの世の人あるかもしれませんけど、皆さん決してそれは実行しないようにしてください。なぜなら隠してしまったら神様の耳あります。で、その罪を許さないためにですね、1万タラント6000億円ですかね、耳を添えて我々賢くできない。だからその時はいいですか、はっきり覚えてください。皆さんはキリストイエスによって贖われたって事実なんですけども、しかし注釈の部分を守らなかったために、契約とか贖いが無効になるということであります。耳を添えて払わなきゃいけない、そういう恐ろしい話なんです。で、書かれていることを本当に真面目に我々は御事を恐れなければなりません。これは実際空の中見てくるって、そういうわけではいけません。信じるしかないんです。で、多分これは実際だろうと思います。そして後の日に後悔するクリスチャンって結構出てくるんじゃないかと思ってるんですね。だから私は自分でそう言いながら自分の身に教訓を与えたいんです。私も多少あります。 姉やろあんなこと言いやがってして、姉やろ姉やって教会を追い出しやがって言いませんけども、ここのところで思うけど、時々こうトラウマのように出てくることがあるんですね。でも許すように努める。一番足らんと嫌ですからね、耳を据えて話すのはですね。身をもって償い嫌ですよね。火の池嫌だなと思うんですね。贖いを無効にするってバカなことは決して、行わないように。でこんだけ迷惑に書かれてるんで、弁解の余地はありませんってのもありますけど、弁解の余地ないんですね。そういうバカなことはしないようにですね、我々はちゃんと御言葉をですね、守っていきたいと、そういうふうに思います。じゃあ、以上で終わりにしたいと思います。